市川うらら FM 内房ラジオ。
8月9日土曜日14時30分になりました。こんにちは。株式会社南総ラッキープロの福田でございます。この枠でお話しするのは久しぶりでして、今までカフは上げたままという番組を私福田と放送作家の小西ペンネーム楽屋さんで2人でお送りしてたんですが、先月からパーソナリティを毎回変えてお送りしているこの内房ラジオでございます。ハッシュタグは内房ラジオ、内房はひらがなですね。で、棒はそのまま横棒で伸ばしてください。内房で、ラジオはカタカナ、ハッシュタグ内房ラジオでぜひポストをお願いいたします。この番組は市川を中心に日本全国の方に千葉県内房地域の魅力をお届けしている番組でございます。まあさすがにですね、今週は内房も暑かったですね。ただ日中、私が住んでいる富津市、まあ海沿いなので35度を超えるようなことはないんですよね。で、急にですね、夕方18時ぐらいを過ぎますと気温一気に下がって30度以下に下がってきて、そして夜もう22時とかになるとだいぶ楽な感じですね。25度は下がらないですけども、26度ぐらいになるという状況でございます。今週実家のある船橋に行ったんですけれども、また暑い日に行きました。火曜日と水曜日、36度37度の日に行きましたね。そうしたらですね、ちょっとやっぱりここ数年経験したことがないような暑さで、本当に駐車場まで3分4分歩くのも日傘なしではもう肌が痛くてですね、全然歩けないような状態で、日中やはり35度を超える日は外歩くの危険だなというのと、特に千葉県の内房の海沿いの方は35度をなかなか超えないので、移住などを検討されている方は非常におすすめでございます。で、千葉県のトピック、気温のトピックでいうと外房になるんですけれどもね、勝浦市というところがございまして、ここは今勝浦担々麺、とても美味しいね、 B 級グルメの勝浦担々麺、ラー油がたっぷり入っている醤油ベースの細麺のラーメンなんですけれども、そこの勝浦市が気温で、有名になってまして、30度をなかなか超えないと。東京で36度37度、まあ千葉県内も船橋市川あたりは35度超えてきた日でも30度を超えないということで非常に注目されている場所です。勝浦市は海風がですね、ちょうど冷たい海風が入る角度にあって、さらにそれが割と海辺ギリギリだけではなく、奥地にも平地にも風が行き渡るということで、夏でも35度を超えることが非常に、35度は超えたことないんだな、で30度はほぼ超えないんですが、さすがに今週のこの暑さ30度を少し超えたようです。なのでもう暑いの嫌だって言って移住を検討される方も多いのが千葉県の勝浦市になってます。ただですね、ここ海風がずっと一日中吹いてますんで、夜もさほど気温が下がらないんですよね。気温の下がりでいうと、まあ君津市の内陸部とか南房総市の山のあたりは本当に夜気温がぐっと下がるんですが、勝浦周辺はそこまで気温は下がらないんですね。ただまあ冬もずっと風が吹いてますんで暖かくて、非常に暮らしやすい場所と言われているということでございます。ということで、内房地域 まあ夏でも本当に歩けないぐらいってわけにはいかない、ギリギリ歩けるかなってぐらいの気温ですので、ぜひ移住を検討されている方、そのあたりも考慮していただければと思います。さあ、私株式会社南総ラッキープロではイベントのお仕事を主にしているわけなんですが、先週末8月の1日金曜日、2日土曜日、3日日曜日、まあ日本最大のアイドルフェス、東京アイドルフェスティバル2025が開催されました。こちらフジテレビの一連の問題で開催が危ういという声もあったんですが、メインスポンサーである西丹クリニックがついて、今年もサポーテッドバイ西丹クリニックという形で行われました。私はお仕事で2日目の8月2日土曜日に、朝7時入りして、夜はそうですね21時半ぐらいまでいて、グリーティングエリアと呼ばれる物販の会場のお手伝いでしたり、あとはスカイステージ1個下に今回スカイランウェイというランウェイステージを作ってですね、そこで、ランウェイのステージ3つやったんですけれども、そちらのお手伝いをしたり、その他いろいろお手伝いをさせていただきました。まあ1日だけの印象なんですけれども、もうこの気温では開催かなり難しいのかなという印象がありました。お客様もそうですし、出演者も屋外野外のステージは20分のパフォーマンスを35度超えで、しかも湿度が高い中やるというのはもう難しいのかなという気がしております。ただまあ3日間取れて、いろんな方、学生さんですとかも含めていろんな方が来れる機会というと、やはり夏休み中の方がいい、もしかしたらもう秋の連休とかいいところはなかなか施設の予約ができなかったりして、開催自体が難しいのかなという想像もあるんですが、まあ、幸い8月の1日2日3日は今週の火曜日水曜日のようなそこまでは気温上がらなかったんですよ。なので当然主催者側はバックヤードにですね、冷えたお水とスポーツドリンク、いつでもスタッフの方、出演者の方飲めるようにですとか、あとまあ今までなかったんですけども、物販のエリア各テントに一つスポットクーラーを入れたりですとか、その熱中症対策できることはほぼやっていたのかなという印象で、さらに、屋外ステージの出演者さんの前室ですね、これ今まではテントで中スポットクーラーだったんですけど、今年からはちゃんとしたクーラーですね、もうキンキンに冷えるクーラーを入れて、中はもう22度とかそういった状況で、一部だけ冷えるんじゃなくて部屋全体、テント全体が冷えるような、そういった配慮もありました。ただまあイベントの業者的な目線で言いますと、スポットクーラー一つレンタルするのもめちゃくちゃ高いですし、それが一つのテントにつき一つで3日間で、さらに前室に臨時のエアコン、業務用のエアコン入れるっていうのは費用的にはね、もう本当かなり厳しいのかなというところも想像をいたします。ステージの方はまあ仕事で行っておりましたので、ほとんど見ることができなかったんですが、前日の仕込みの時に高根のなでしこさんがスカイステージでリハーサルを、まあ、20分ぐらい行ったんですね。でその音漏れでなんかティフの雰囲気を味わったという思い出がございます。ではここでその時ね、リハーサルでもやっていた曲で超有名な曲聴いていただきましょう。それではお聴きください。高根のなでしこで 可愛くてごめん。お聞きいただきましたのは高嶺のなでしこで可愛くてごめんでした。まあ高嶺のなでしこさん本番でもねステージ大変盛り上がったと聞いておりますんで、ぜひねこれは生で見たかったステージでございます。続いてですね、ライブ関連のお話をすると、7月の9日水曜日に、久々に武道館のライブに行ってまいりました。もうこの日でもね、もうかなり暑かった印象があるんですが、いぎなり東北さんという9人組のグループがおりまして、こちらはスターダストの仙台支社っていうのかな、東北支社になるのかな、そこの所属の9名のグループ、ついに武道館までたどり着きました。昨年は横浜パシフィコ横浜でやって満員にして、一昨年もパシフィコ横浜でやったんですが、その時は満員にならなくて、一昨年満員にならなくて、で去年頑張って満員にしようということで、都内中心に関東中心にリリースイベントだったりフリーイベントを行って、去年の末にパシフィコを満員にして、そしてこの7月に武道館ライブに臨んだわけなんですが、素晴らしかったですね。あの全席指定で9500円なんですけれども、もう有料の席は全部埋まってました。で席も、まあ、人数によっては武道館って黒幕を特に3階席ですかねの横の方とはかけちゃって入れないようにしちゃって、まあそれで満員という体にするんですが、本当に満員で関係者席も一席も空いておらず、招かれた方全員来たということですね。でプラス一般売りのチケットの部分も満員で、でまあ武道館満員にするのって大変なので、1万人大変なので、このチケットの値段をかなり下げて、例えば2000円とか1500円とか下げて売るグループが多い中、いぎなり東北さんは全席指定席9500円で完売してました。で当日券も売ってたんですが、会場前1時間ぐらいに完売してましたね。なので本当のソールドアウト公演で、ぴったり本当にパンパンの武道館でございました。18時45分にスタートして19、20、21時ぴったりにおとどめでしたね。なので2時間15分アンコールなしでもうパンパンに21時まで使って終了と、非常に良かったですね。開演も押しませんし、本当に18時45分ぴったりに始まって21時終演予定括弧21時でぴったり終わるという、もう来場者にとっては一番素晴らしい形での公演でした。武道館ライブっていうのは非常に仕様に関して規定が厳しくてですね、もともと当然、武道館ですので、武道用の施設なんですね。で武道用の武道のイベントが入った後空いてたところを一般の方に貸し出すという形になります。これも年に1回ですかね、抽選があるのが。でしかも抽選に受かってたらすぐ入金しなきゃいけないんですよね、会場費を。おそらくなのでそれも猶予が当選してから数日、1週間以内とかそんな短いスパンだったと思うんで、なかなかこう気軽にエントリーできないというか、本当にやろうと思ってエントリーしないとできない会場です。でさらにライブハウスやコンサートホールでないので、音響照明舞台などかなり持ち込んで設営をしなきゃいけないんですね。これがね非常にお金がかかるのと、あと武道館広いんですんで、 ぐるーっと回りスタッフ配置しなきゃいけない、ここの人件費がかかってくるというので、まあ最低でも3000万円ぐらい、まあ全然装飾しない非常に簡素なステージでも3000万円ぐらいかかると言われております。ただまあ1万人入ってチケット本当に1万円で売って1万人入ればそれで1億円ですんで、まあペイはするのかなというところではございますが、まあ3000万では多分効かないんでしょうね。それ数年前の数字ですんで、今もうちょっと人件費も上がってるし、下手すると4000、5000で凝った演出入れるとすぐ6000万とかそういう世界になるのかなと思います。ですのでまあ、ここの会場も都内のライブハウス同様にチケットの売り上げだけで大きな利益を出すのは非常に難しくって、武道館公演はグッズが売れますんで、武道館公演という名前をつけたグッズが非常に売れますので、そこで利益を出すという形かと思います。まあ、ちょっとお金の話が多くなってしまいましたけれども、これが7月9日水曜日日本武道館で開かれたいぎなり東北さん東北ナインの、感想でございました。じゃあここでもう一曲お届けいたします。今紹介いたしましたいぎなり東北さんの曲を聴いていただきます。いぎなり東北さんでわざとあざとエキスパート。お聴きいただきましたのはいぎなり東北さんでわざとあざとエキスパートでした。この曲ね本当に良くてですね、まあ、TikTok でも大バズりをした曲なんですが、作詞作曲鈴木優也さんなんですが、私内房地域で内房初内房から発信していくアイドルグループのお手伝いをしていまして、名前がメランポジウムというグループなんですが、そのメランポジウムの楽曲一つは鈴木優也さんから楽曲提供していただいたものです。こちらのねアイドルグループメランポジウムもぜひ注目していただければと思います。千葉県房総地域から可愛いを届けるというコンセプトで活動しているグループでございます。まあ、この番組のディレクターさんはお披露目ライブも来ていただいて、その後の対バンライブもね来ていただいたりして非常に応援してくれてるんで、もしかしたら彼女たちの番組が始まるのかなと思っておりますので、 Y ディレクターぜひよろしくお願いいたします。さあもうエンディングのお時間でございますが、エンディングはちょっとお知らせをさせてください。内房地域でイベントがございます。8月23日土曜日、内房フォトパボリューム2025夏祭りというものを開催いたします。こちら私もお手伝いというか制作で入っているイベントなんですが、富津武岡学校スタジオというまあ、スタジオなんですね、撮影用のスタジオとアビラルリゾートスタジオというこちらも撮影用のスタジオで、ビヨンズなんかがミュージックビデオそこで撮ってたりして、まあ有名な綺麗なスタジオなんですが、そのスタジオ2つでイベントを行います。メインは学校スタジオで行う浴衣の撮影会、内房フォトパという名前でやります。でさらにその学校の教室内で出演のタレントさんがフリーマーケットを行います。自分の家でいらなくなったものなどなどを持ってきて、実際にそこでお客様は買うことができるという内房フリマというものをやります。さらにのど自慢バトルの内房歌パという企画も予定しております。こちらはタレント枠と一般枠と2つありまして、一般の方ので歌に自信のある方はエントリー可能ですので、ぜひこちらの内房ラジオのアカウントでも広告していきますので、ぜひ のど自慢の方、内房にお住まいの方、エントリーをしていただければと思います。グランプリ賞金は3万円もしくは3万円分のアマゾンギフト券となっておりますので、なかなかいい商品でございます。さらに富津武岡学校スタジオでは8月23日写真展、ローカルピクセル写真展 in 内房というものも行います。こちらはタレントさんが浴衣姿であったり、まあいろいろ私服姿であったり、関東各地の名所で撮影した写真を大きく伸ばして、プリントしてですね、それを展示するというものです。さらに気に入った写真があればそれはその場で購入可能というものでございます。なのでこのイベント、お写真好きな方、趣味で撮影会ですとか、もっとスキルを磨きたいとか思っている方はぜひぜひご参加いただきたいと思います。さらに屋台の出店なども予定しておりますので、ぜひ遊びに来てください。さらにリゾートスタジオの方ではプール撮影会もございますので、そちらの方もぜひチェックしていただければと思います。8月23日土曜日、内房フォトパボリューム2025夏祭りのお知らせでございました。ということで今日の内房ラジオはこの辺でお別れです。では今日はこちらの曲、ピールザアップルでめっちゃちっちゃラブを聴きながらお別れしたいと思います。ピールザアップル、ピルアポと呼ばれている人気グループでございますね。めっちゃちっちゃラブ、ちょっとね面白いタイトルですけれども、こちらを聞きながらのお別れです。内房ラジオ、お相手は南総ラッキープロの福田でございました。